代わりまして意見書、冤罪被害者を生まないために再審法改正を求める意見書。冤罪被害者を救済するための制度としては再審があるが、その手続きを定めた法律には再審請求手続きの審理のあり方に関する規定がほとんどなく、裁判所の広範な裁量に委ねられている。いわば再審のルールが存在しない状態となっているため、再審請求手続きの審理の進め方は事件を担当する裁判官によってまちまちとなっており、再審請求手続きの審理の適正さが制度的に担保されず、公平性も損なわれている。その中でもとりわけ再審における証拠開示の問題は重要である。冤罪被害者を救済するためには捜査機関の手元にある証拠を利用できるよう、これを開示させる仕組みが必要であるが、現行法にはそのことを定めた明文の規定が存在せず、再審請求手続きにおいて証拠開示がなされる制度的保障はない。そのため裁判官や検察官の対応移管で証拠開示の範囲に大きな差が生じるのが実情であって、このような格差を是正するためには証拠開示のルールを定めた法律の制定が不可欠である。しかも再審開始決定がなされても、検察官がこれに不服申し立てを行う事例が相次いでおり、冤罪被害者の速やかな救済が妨げられている。再審開始決定がなされたのであれば、速やかに再審公判に移行すべきであって、再審開始決定といういわば中間的な判断に対して、検察官の不服申し立てを認めるべきではない。よって冤罪被害者を生まないために再審法を速やかに改正すべきである。義務教育費国庫負担制度検事負担率2分の1への復元、および30人以下学級など教育予算確保拡充の実現を求める意見書。地方自治体の財政状況に左右されずに教職員を安定的に確保するために、教職員の給与の一部を国が負担する義務教育費国庫負担制度である国の負担率が2006年に2分の1から3分の1に変更された。教育の機会均等を確保するためにも、国の責任において義務教育費国庫負担制度を堅持し、国の負担率を2分の1へと復元することが重要である。日本の実質賃金が実質伸びていない現状などから合わせて、奨学金制度を利用せざるを得ない子どもたちや、経済的な理由で進学、就学を断念する子どもが増加しており、その解消に向けて、就学援助制度、奨学金制度、高校授業料無償化制度を拡大させていく必要もある。こうしたことから、国においては義務教育費無償、義務教育費国庫負担制度の堅持、当面負担率2分の1への復元、教育予算確保、拡充と就学保障の実現など、次の事項について措置を講ずるよう強く求める。1、教育費国庫負担制度を堅持し、義務教育費の無償化に向けて当面の施策として、早期に義務教育費国庫負担金の負担率2分の1に復元すること。2、30人以下学級の早期実現に向け、小学校1年生から中学校3年生の学級編成標準を順次改定するよう求める。また、当面、中学高校への35人以下学級に拡大すること。また、地域の特性に合った教育環境整備、教育活動の推進、住む地域に関係なく子どもたちの教育を保障するため、計画的な教職員定数改善による実質的な教職員増の早期実現、教頭、養護教諭、事務職員の全校配置の実現のため、 必要な予算の確保、拡充を行うこと。高等教育の学費軽減、奨学金返済の負担軽減を求める意見書。2023年度の大学の初年度納入金は、国公立大学で82万円、私立大学では148万円にもなる。学生生活は限界を余儀なくされ、平均年収300万円が実情の我が国の保護者にとっては相当な負担となっている。それゆえ学業を諦めざるを得ない学生も生まれている。学生の約8割がアルバイトに追われ、3名に1人が貸与奨学金を借り、若い世代の抱える奨学金返済総額は10兆円にも上り、学生からは1日1食、食費を月2000円に抑えている。週5日のアルバイトで勉強時間が取れないなどの声が寄せられている。全国大学生活協同組合連合会による第59回学生生活実態調査では、日常生活の中で悩んでいることや気にかかっていることの項目では、生活費やお金のことが 47% で最多となっており、深刻な実態が報告されている。このような社会背景から、昨今、安易に闇バイトに手を染める若者が増えていることも社会問題化している。若い世代にとって、奨学金の返済は経済的負担として大変重く、晩婚化や育児などの生活設計にも大きな悪影響を与えている。現在、学費の無償化は国際的な流れであり、北欧では完全教育無償化、EU 諸国では教育無償化に踏み出している。経済的な理由から学問への道を閉ざすことは、我が国の将来を考える上でも国家的な危機と捉えるべきである。政府においては、高等教育予算の増額を進め、次の事項について措置を講ずるよう強く求める。1、大学、短期大学、専門学校、大学院の学費無償化に向けて、当面授業料の半額を推進すること。2、受験の際、実際に入学しなくとも返還されない入学金制度を廃止とすること。3、給付中心の奨学金制度を創設すること。4、奨学金返済額の全額免除に向けて、当面の返済額が半額となる制度を早期に実現すること。聴覚補助機器などの積極的な活用への支援を求める意見書。難聴は認知症の危険因子の一つと言われており、また難聴になると人や社会とのコミュニケーションを避けがちになり、その後社会的に孤立する可能性も懸念される。この難聴対策として補聴器が知られているが、収集した音を増幅して外耳道に送る気道補聴器、骨道聴力を活用する骨道補聴器に加えて、近年耳の軟骨を振動させて音を伝える軟骨伝導などの新しい技術を用いたイヤホンが開発された。このように様々な難聴者に適用できる聴覚補助機器などの選択肢が整った今、政府に対して我が国のさらなる高齢化の進展を踏まえて、認知症の予防とともに高齢者の積極的な社会参画を実現するために、聴覚補助機器などの積極的な活用を促進する取り組みを強く求める。1、難聴に悩む高齢者が医師や専門家の助言の下で自分に合った補聴器を積極的に活用する環境を整えること。2、耳が聞こえにくい高齢者や難聴者と円滑にコミュニケーションを取れる社会の構築を目指し、行政などの公的窓口などに合理的配慮の一環として、聴覚補助機器などの配備を推進すること。3、地域の社会福祉協議会や福祉施設との連携のもと、聴覚補助機器などを必要とする 人々への情報提供の機会や場の創設など、補聴器を普及させる社会環境を整えること。改正食料、農業、農村基本法の実効性確保などに関する意見書。制定から25年が経過した農政の憲法と呼ばれる食料、農業、農村基本法は、新たに食料安全保障の確保や環境と調和の取れた食料システムの確立を基本理念に盛り込むなど、条文の一部を改正し成立した。しかしながら、抜本的な政策の見直しを期待したが、食料自給率目標が一度も達成されなかったなど、これまでの農政が十分に検証されず、納得しがたいとの声が上がっている。今後、来年3月までに改定する基本計画に向けては、食料自給率向上を図る国内農業生産の基盤強化や、食料安全保障としての予算確保が重要となっている。また、適正な価格形成については、生産現場が求める再生可能な価格形成となるかは不透明であり、生産コストを補えない分は、所得保障制度の導入などが求められている。栗山町の基幹産業である農業の持続可能な振興を図るためにも、食料、農業、農村基本計画の改定など、改正基本法の実効性確保などについて、次の事項を要望する。1、食料安全保障の強化に向けて農業予算を拡充するとともに、国内農業生産の増大を図る意欲的な目標値を設定し、年1回の目標達成の状況調査、公表のみならず、未達成品目の実効性を確保する具体的な施策を講ずるなど、食料自給率の向上に努めること。2、適正な価格形成について、生産現場が求めるコスト上昇分を価格転嫁した場合、消費減退などを招くことや、最終的な価格は当事者間の交渉に委ねるとしていることから、一方的に消費者へ負担させるのではなく、生産コストを賄えない恒常的な赤字分については、再生産を可能とする所得保障制度などを導入すること。3、食料の安定供給を図る農村地域の維持・発展に資するため、産業政策と地域政策を車の両輪として、一体的に推進し、地域コミュニティの維持、農村への移住、定住推進や労働力の確保、環境保全の取り組みなど、農村政策を拡充・強化すること。以上、意見書でした。